腎臓癌、腎細胞癌、更新、確認日、2023年6月27日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年制作、レイジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レイジー図書用に目次、見出し番号、ページ変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号と補足の A 単語は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レイジー図書判例終わり、目次、腎臓癌、腎細胞癌、1ページ、1、腎臓癌、腎細胞癌について、2ページ、1の1、腎臓について、2ページ、1の2、腎臓癌、腎細胞癌とは、3ページ、1の3、症状、4ページ、2、腎臓癌、腎細胞癌、検査、5ページ、2の1、超音波、エコー、検査、6ページ、2の2、CT 検査、7ページ、2の3、MRI 検査、8ページ、2の4、生検、9ページ、2の5、骨シンチグラフィー、10ページ、2の6、PET 検査、11ページ、2の7、血液検査、12ページ、2の8、腫瘍マーカー検査、13ページ、3、腎臓癌、腎細胞癌、治療、14ページ、3の1、ステージ、病気と治療の選択、15ページ、3の2、手術、外科治療、16ページ、3の3、凍結療法、17ページ、3の4、薬物療法、18ページ、3の5、免疫療法、19ページ、3の6、放射線治療、20ページ、3の7、監視療法、21ページ、3の8、緩和ケア、支持療法、22ページ、3の9、リハビリテーション、23ページ、3の10、再発した場合の治療、24ページ、4、腎臓癌、腎細胞癌、療養、25ページ、4の1、経過観察、25ページ、4の2、日常生活を送る上で、26ページ、5、腎臓癌、腎細胞癌、臨床試験、27ページ、6、腎臓癌、腎細胞癌、患者数、癌統計、28ページ、6の1、患者数、28ページ、6の2、生存率、29ページ、7、腎臓癌、腎細胞癌、予防、検診、30ページ、7の1、発生要因、30ページ、7の2、予防と癌検診、31ページ、8、腎臓癌、腎細胞癌、関連リンク、参考資料、32ページ、8の1、腎臓癌、腎細胞癌の相談先、病院を探す、32ページ、8の2、参考資料、33ページ、目次終わり。腎臓癌、腎細胞癌、腎臓癌は、腎臓の細胞が癌化したもので、腎癌とも言います。このうち、腎実質の細胞が癌化して悪性腫瘍になったものを腎細胞癌と言います。癌が初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。そのため、小さいうちに発見される腎細胞癌は、健康診断や他の病気が疑われたために行う検査などで偶然に発見されるものがほとんどです。肺や骨、肝臓、脳に転移した癌が先に見つかり、詳しく検査した結果、腎細胞癌が見つかることも少なくありません。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、リンクが貼られています。腎臓癌、腎細胞癌について、腎臓癌、腎細胞癌、検査、腎臓癌、腎細胞癌、治療、腎臓癌、腎細胞癌、療養、腎臓癌、腎細胞癌、臨床試験、腎臓癌、腎細胞癌、患者数、癌統計、腎臓癌、腎細胞癌、予防、検診、腎臓癌、腎細胞癌、関連リンク、参考資料、関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、 知っておいていただきたい情報を掲載しています。がんと診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。がんの診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。治療にあたってリンクが貼られています。ご家族や身近な人ががんと診断された人に向けた情報を紹介しています。ご家族、周りの方へリンクが貼られています。小児の腎腫瘍に関しては以下のページをご参照ください。腎芽腫、ウィルムス腫瘍、小児、リンクが貼られています。1、腎臓がん、腎細胞がんについて。1-1、腎臓について。腎臓は、空豆のような形をした、成人の握り拳よりもやや大きい臓器です。ちょうど、肋骨の下段あたりの高さの腹部に、左右、一つずつあります。胃や腸などのある腹腔より背中側にある、後腹膜という場所に位置しています。髄中。腎臓の主な働きは、血液をロス越して尿を作ることです。尿は、腎臓の腎実質という場所で作られ、腎部に集められた後、尿管を通って膀胱へと送られます。また、腎臓は血圧のコントロールや増血に関するホルモンの生成及びビタミン D の活性化なども行っています。髄中、腎臓の構造、説明、人体下腹部を前から見た図です。腹部の中央に腹部大動脈と下大静脈が縦に走っています。左右に腎臓が一つずつあり、腎臓の後ろに一回り小さい腹腎がそれぞれあります。左右の腎臓からそれぞれ尿管が下に向かって出ており、膀胱につながっています。次に腎臓の拡大図について説明します。腎臓は外側から内側へ皮質、髄質、腎肺、腎の順で構成されています。皮質と髄質で腎実質を構成しています。説明終わり、図終わり。1-2、腎臓がん、腎細胞がんとは、腎臓がんは、腎臓の細胞が癌化したもので、腎がんとも言います。このうち、腎実質の細胞が癌化して悪性腫瘍になったものを腎細胞がんと言います。同じ腎臓にできたがんでも、腎部にある細胞が癌化したものは、腎部がんと呼ばれ、腎細胞がんとは区別されます。これは、腎細胞がんと腎がんでは、がんの性質や治療法が異なるためです。なお、腎臓がんのほとんどが腎細胞がんであるため、一般的に腎臓がんとは腎細胞がんのことを言います。このページでは、腎細胞がんについて解説します。腎細胞がんは、様々な部位や臓器に転移する可能性がありますが、特に転移しやすい部位は肺です。骨、肝臓、腹腎や脳などに転移することもあります。関連情報、癌という病気について、2点癌、悪性腫瘍と良性腫瘍、リンクが貼られています。1-3、症状、癌が初期の段階では、ほとんど自覚症状がありません。そのため、小さいうちに発見される腎細胞癌は、健康診断や、他の病気が疑われたために行う検査などで偶然に発見されるものがほとんどです。肺や骨、肝臓、脳に転移したがんが先に見つかり、詳しく検査した結果、腎細胞がんが見つかることも少なくありません。腎細胞がんが大きくなると、血尿が出たり、背中、腰の痛み、腹部のしこり、足のむくみ、食欲不振、吐き気や便秘、お腹の痛みなどが生じたりすることもあります。転移に伴う症状としては、肺への転移では、胸の痛み、咳、血痰など、骨への転移では、骨の痛み、骨折など、脳への転移では、頭痛、片側の麻痺などが見られます。また、癌が全身へ広がると、発熱、倦怠感、体重減少などの全身症状が現れます。気になる症状がある場合には、早めに泌尿器科を受診することが大切です。更新確認日、2023年6月27日。2、腎臓がん、腎細胞がん、検査。腎細胞がんは、多くの場合、腹部超音波、エコー、検査や CT 検査で見つかりますが、確定診断のためには CT 検査が必要です。何らかの理由で CT 検査を行うことができない場合などには MRI 検査を行うこともあります。また、これらの画像検査で診断ができない場合には、必要に応じて生検を行うことも増えてきています。血液検査は、 全身状態や腎臓の機能を調べるために行います。関連情報、癌の検査について、大まかな流れや心構えなどの基本的な情報を掲載しています。癌の検査についてリンクが貼られています。2-1、超音波、エコー、検査、癌のある場所や、癌の形、大きさ、癌の周辺の臓器との関係などを確認するために行う検査です。超音波を体の表面に当て、臓器から返ってくる反射の様子を画像にします。関連情報、超音波、エコー、検査とはリンクが貼られています。2-2CT 検査、一般的には、診断のために、造影剤を使った CT 検査を行います。造影剤を静脈から急速に注入し、短時間にたくさんの画像を撮影することで、癌があると考えられる部位の血液の流れを観察する検査です。また、肺への転移がないかを調べる目的で、胸部の CT 検査も行います。関連情報、CT 検査とはリンクが貼られています。2-3MRI 検査、癌の大きさや周囲臓器への広がり、浸潤、癌かどうかを診断する検査です。強力な磁石と電波を利用して調べます。腎機能に障害がある、アレルギーがあるなどの理由で、CT 検査で使われる造影剤が使えない場合や、CT 検査や超音波検査のみでは診断が難しい場合に行います。関連情報、MRI 検査とはリンクが貼られています。2-4、生検、癌かどうかや、癌の悪性度などを調べる検査です。細い針を刺して組織の一部を取り、組織の状態を顕微鏡で詳しく調べます。いろいろな画像検査を行っても、はっきりとした診断ができない場合に、必要に応じて行うことを検討します。用語集、癌に関する用語集より、生検、とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新・確認日、2021年7月1日。2-5、骨神チグラフィー、骨の痛みなどの症状や、血液検査の結果などから、骨への転移の可能性が高いと考えられる場合に行うことを検討します。用語集、癌に関する用語集より、骨神チグラフィーとは、癌が骨に転移しているかどうかを調べる検査です。骨の代謝が盛んな部位に集まりやすい性質の放射性医薬品、微量の放射線を出す放射性同位元素、ラジオアイソトープ、RI を含んだ薬剤を静脈から注射し、その後、特殊なカメラで体内に出る放射線を撮影します。癌が転移した骨は代謝が活発になることがあり、骨神チグラフィーを行うことで全身の骨転移の有無や程度を調べることができます。更新・確認日、2024年11月6日。2-6、PET 検査、癌の再発や他の部位への転移を診断するために、他の画像検査をしてもはっきりと診断できない時の補助的な検査として行われることがあります。関連情報、PET 検査とはリンクが貼られています。2-7、血液検査、体の状態を把握するための検査です。腎細胞癌では、白血球やチコ板の数が多い、総タンパクアルブミンの値が低い、CRP、LDH、アルカリフォスファターゼ、AST、ALT、クレアチニンカルシウムの値が高いといった異常が見られることがあります。2-8、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカー検査は、癌の診断の補助や、診断後の経過や治療の効果を見ることを目的に行います。腫瘍マーカーとは、癌の種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質です。癌細胞や癌細胞に反応した細胞によって作られます。しかし、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、癌の有無や癌が進行しているかどうかは確定できません。また、癌があっても腫瘍マーカーの値が高くならないこともあります。なお、腎細胞癌では、現在のところ、 診断や治療効果の判定に使用できるような特定の腫瘍マーカーはありません。関連情報、腫瘍マーカー検査とはリンクが貼られています。更新確認日、2022年10月31日。3、腎臓がん、腎細胞がん、治療。腎細胞がんの治療には、手術、外科治療、凍結療法、薬物療法、放射線治療、監視療法などがあります。できる限り手術でがんを取り除きますが、手術が難しい場合は薬物療法や放射線治療などを行います。また、診断された時から、がんに伴う心と体の辛さなどを和らげるための緩和ケア、支持療法を受けることができます。3-1、ステージ、病気と治療の選択。治療は、がんの進行の程度を示すステージ、病気やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。腎細胞がんの治療を選択する際には、次のことを調べます。3-1-1、ステージ、病気。ステージ、病気は、ローマ数字を使って表記することが一般的で、腎細胞がんでは1期から4期に分けられ、進行するにつれて数字が大きくなります。なお、ステージのことを進行度ということもあります。ステージは、次の TNM の3種のカテゴリー、TNM 分類の組み合わせで決まります。表1、表2。T カテゴリー、原発層の大きさや広がり。N カテゴリー、領域リンパ節への転移の有無。M カテゴリー、癌ができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移の有無。表1、腎細胞がんの進展度、TNM 分類。日本泌尿器科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会編。泌尿器科、病理、放射線科、腎癌取扱規約。第5版、P36-37、2020年、メディカルレビュー社、より改編。説明、腎細胞がんの進展度、TNM 分類の説明です。T 分類は8段階、N 分類と M 分類はそれぞれ2段階です。順に記載します。T 分類について説明します。T1A は、腎細胞がんの直径が 4cm 以下で腎臓にとどまっている。T1B は、腎細胞がんの直径が 4cm を超えるが 7cm 以下で腎臓にとどまっている。T2A は、腎細胞がんの直径が 7cm を超えるが 10cm 以下で腎臓にとどまっている。T2B は、腎細胞がんの直径が 10cm を超えるが腎臓にとどまっている。T3A は、腎細胞がんが腎静脈やその区域静脈に広がっている、または腎右腎肺に及んでいる、または腎周囲や腎右周囲の脂肪組織に及ぶが、ゲロタ筋膜、腎臓を覆っている一番外側の膜を超えていない。T3B は、腎細胞がんが横隔膜より下の下大静脈の下に広がっている。T3C は、腎細胞がんが横隔膜より上の下大静脈内に広がっている。または大静脈壁に及んでいる。T4 は、腎細胞がんがゲロタ筋膜、腎臓を覆っている一番外側の膜を越えた部分まで及んでいる、同じ側の副腎まで連続して広がっている場合を含む、N 分類について説明します。N0 は、領域リンパ節への転移なし。N1 は、領域リンパ節に転移あり。M 分類について説明します。M0 は、遠隔転移なし。M1 は、遠隔転移あり、説明終わり、表終わり、用語集、癌に関する用語集より、遠隔転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新、確認日、2020年10月19日、表に、腎細胞がんの病気分類、説明、縦に T 分類の進行度が4段階、横に N 分類及び M 分類の進行度が3段階あります。その組み合わせにより病気が示されています。1期は T 分類が T1 で、N 分類が N0、M 分類が M0、別の臓器やリンパ節に転移がないの場合に該当します。2期は T 分類が T2 で、N 分類が N0、M 分類が M0、別の臓器やリンパ節に転移がないの場合に該当します。3期は、T 分類が T1 から T3 で、N 分類が N1、 M 分類が M0、別の臓器に転移はないが、領域リンパ節に転移があるの場合、あるいは、T 分類が T3 で、N 分類が N0、M 分類が M0、別の臓器やリンパ節に転移がないの場合に該当します。4期は、T 分類が T1 から T3 で、N 分類に関係なく、M 分類が M1、別の臓器に転移があるの場合、あるいは、T 分類が T4 の場合、別の臓器への転移運は関係ないに該当します。説明終わり、今日終わり、用語集、肝に関する用語集より、リンパ節、とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、肝細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤柱のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液のがん、肝の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、3-1-2、肝の性質、組織型、腎細胞がんの性質は、組織型によって異なります。組織型とは、肝の種類のことです。組織型は、顕微鏡下での癌組織の見え方によって分類され、同じ癌の中に、複数の組織型が混在していることもあります。腎細胞癌は、最も多い短命細胞型腎細胞癌、7から8割を占めるのほか、乳頭状腎細胞癌など、合わせて14種類の組織型に分類されます。3-1-3、腎細胞癌のリスク分類。リスク分類は、予後予測分類とも言われます。予後とは、病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。転移のある腎細胞がんには、予後を予測する判断材料として、予後と関連する複数の項目、予後予測因子があります。リスク分類、予後予測分類は、薬物療法を選択する際にも用いられています。1. MSKCC 分類。MSKCC 分類は、予後を予測するための分類方法です。転移のある腎細胞がんの予後を予測する指標として用いられています。表3に示す5つの項目が予後と関連することが知られており、これらの項目を何個満たしているかで、3つのリスクグループ、低リスク、中リスク、高リスクのどこに当てはまるかが決まります。表3、転移がある腎細胞がんの予後予測分類、MSKCC 分類、説明。予後と関連する5つの項目、予後予測因子のうち当てはまる項目数に応じて予後を予測するための分類表です。5つの項目は次の通りです。1、初診時から治療開始まで1年未満。2、カルノフスキーの一般全身状態、スコア、KPS が 80% 未満。中、全身状態、パフォーマンスステータスをスコア化したもの。KPS 80% は、臨床症状、病気により現れている症状がかなりあるが、努力して正常の活動が可能である状態。KPS の値が低くなるにつれて全身状態が悪いことを示す。3、貧血。4、補正カルシウム値の上昇。5、LDH 値の正常上限を 1.5 倍超える。当てはまる項目が0個の場合は低リスク、フェーバラブルリスク。1または2個の場合は中リスク。インターミディアットリスク、3個以上の場合は高リスク、プアーリスク、となります。説明終わり、今日終わり。2、IMDC 分類。IMDC 分類は、転移のある腎細胞がんの予後を予測するための分類方法です。分子標的薬による治療の予後を予測する指標として用いられています。表4に示す6つの項目が予後と関連することが知られており、これらの項目を何個満たしているかで、3つのリスクグループ、低リスク、中リスク、高リスクのどこに当てはまるかが決まります。表4、転移がある腎細胞がんの予後予測分類、IMDC 分類、説明、予後と関連する6つの項目、予後予測因子のうち当てはまる項目数に応じたて、予後を予測するための分類表です。6つの項目は次の通りです。1、初診時から治療開始まで1年未満。2、カルノフスキーの一般全身状態、スコア、KPS が 80% 未満。中、全身状態、パフォーマンスステータスをスコア化したもの。KPS80% は、 臨床症状、病気により現れている症状がかなりあるが、努力して正常の活動が可能である状態。KPS の値が低くなるにつれて全身状態が悪いことを示す。3、貧血。4、補正カルシウム値の上昇。5、好中球数の増加。6、血小板数の増加。当てはまる項目が0個の場合は低リスク。フィーバラブルリスク。1または2個の場合は中リスク。インターミディアットリスク。3個以上は高リスク。プアーリスク。となります。説明終わり。今日終わり。用語集、癌に関する用語集より、用語とは、病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。一般的には、用語が良いは、これから病気が良くなる可能性が高い。用語が悪いは、これから病気が悪くなる可能性が高いといった意味で使われます。また、医師から用語と言われたときは、何を意味するかの確認が必要となります。更新確認日、2025年1月31日、パフォーマンスステータスとは、全身状態の指標の一つで、患者さんの日常生活の制限の程度を示します。制限の程度0から4まで説明した表があります。0は、全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。1は、肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。0、軽い家事、事務作業。2は、歩行可能で、自分の身の回りのことは全て可能だが、作業はできない。日中の 50% 以上はベッド外で過ごす。3は、限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の 50% 以上をベッドか椅子で過ごす。4は、全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。以上は ECOG、米国の主要学の団体の一つが定めた指標を日本臨床腫瘍研究グループ、JCOG が日本語訳したものです。更新確認日、2001年1月14日、3-1-4、治療の選択。治療は、ステージや組織型、リスク分類に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図2及び図3は、腎細胞癌の標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたってわからないことは、まず担当医に確認することが大切です。治療を選ぶにあたっての悩みや困りごとは、がん相談支援センターで相談することもできます。用語集、がんに関する用語集より、標準治療とは、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、リンクが貼られています。治療法を考える、がん相談支援センターとは、図に、腎細胞癌の治療の選択、1期、2期、3期、説明、1期、2期、3期のステージに応じた標準治療の流れ図です。1期、2期は、T1AN0M0、T1BN0M0、T2N0M0 に分かれます。T1AN0M0 では、腎部分的除術または腎的除術を行います。腎的出術は腹腔鏡、ロボット支援下腹腔鏡、または開腹で行います。T1BN0M0 では腎的除術を行います。 人的出術は腹腔鏡、ロボット支援下腹腔鏡、または開腹で行います。T2N0M0 では人的叙述を行います。人的出術は開腹、腹腔鏡、またはロボット支援下腹腔鏡で行います。3期は T1 または T2N1M0、T3AN0 から 1M0、T3B から CN0M0 に分かれます。T1 または T2N1M0 と T3AN0 から1M0 では、人的叙述プラスリンパ節覚醒を行います。T3B から CN0M0 では、場合により分子標的薬による術前治療を行い、その後人的叙述、静脈内腫瘍塞栓的叙述を行います。監視療法は、早期のがん、がんが腎臓内に止まっている、がんが小さいで、高齢者や合併症を持つ場合に選択されることがあります。凍結療法は、がんが小さければ、高齢者や重篤な合併症を持つ場合、手術を希望しない場合などに選択されることがあります。説明終わり、図終わり、図3、腎細胞がんの治療の選択、4期、説明、4期の標準治療の流れ図です。4期の治療は、予後予測因子を用いたリスク分類により分かれます。遠隔転移なし、M0 の場合で T1 から 3N1M0 では、場合により分子標的薬による術前治療を行い、その後人的叙述プラスリンパ節覚醒を行います。遠隔転移なし、M0 の場合で T4N0 から 1M0 では、場合により分子標的薬による術前治療を行い、その後人的叙述プラス湿潤臓器合併節叙述プラスリンパ節覚醒を行います。分子標的薬による術前治療の後、人的叙述が行えない場合は薬物療法、分子標的薬、免疫療法、または放射線治療、局所療法を行います。遠隔転移あり、M1 では、場合により分子標的薬による術前治療を行い、その後人的叙述を行います。人的出術は腹腔鏡、ロボット支援下腹腔鏡、または開腹で行います。転移層については、手術、転移層切除、薬物療法、分子標的薬、免疫療法、または放射線治療、局所療法を行います。分子標的薬による術前治療の後、人的叙述が行えない場合は、手術、転移層切除、薬物療法、分子標的薬、免疫療法、または放射線治療、局所療法を行います。説明終わり、図終わり、1期、2期、3期の腎細胞がんに対する標準治療は手術、外科治療ですが、がんが小さい場合は、体への負担が手術よりも少ない凍結療法が選択されることも増えてきています。また、4期でがんが広がっていたり、転移が見られたりする場合に、薬物療法や放射線治療を行うこともあります。妊娠や出産について、がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性を温存すること、妊娠するための力を保つことが可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。3-2、手術、外科治療、手術は、がんや、がんのある臓器を切り取る、切除する治療法です。一般的には、人的叙述が標準的な術式です。しかし、近年の画像診断技術の向上などに伴って、がんがまだ小さいうちに見つかることが多くなってきたため、可能であれば腎部分切除術を行うことも増えてきました。手術の術式としては、お腹を切開して行う開腹手術や、お腹に開けた小さな穴から腹腔鏡を入れて行う腹腔鏡手術、口腹膜鏡手術があります。腹腔鏡手術を行う場合には、手術用ロボットを遠隔操作して行うロボット支援手術を検討することもあります。手術の術式は、がんや体の状態などによって決まります。用語集、がんに関する用語集より、腹腔鏡下手術とは、腹腔鏡は、内視鏡の一種で、先端で撮影した画像をモニターに映し出して観察することができる太さ1センチメートルほどの細長い管のような機械です。腹腔鏡下手術では、 炭酸ガスでお腹を膨らませてから腹壁、腹部の壁に小さな穴をいくつか開け、そこから腹腔鏡や手術器具を挿入して、モニター画面上で腹腔、腹壁で囲まれた空間の状態を見ながら手術を行います。更新確認日、2024年7月2日。関連情報、手術、外科治療、リンクが貼られています。3-2-1、腎部分切除術、腎機能温存手術。癌を取り除くために、癌が生じている部位の腎臓を部分的に切除する術式です。残った腎臓の機能を温存できるという利点があり、長期的な視点で見たときに、腎機能の低下とそれに伴う合併症への影響を小さくできます。主に4センチメートル以下の小さな癌の場合に選択されますが、癌の位置などによっては選択できない場合があります。3-2-2、腎摘除術、根治的腎摘除術、癌のある側の腎臓をすべて取り除く術式です。腎部分切除術の実施が適切ではない場合に選択されます。腎臓の頭側にある副腎を一緒に切除するかどうかは、癌の位置や副腎への転移の有無を踏まえて決められます。癌の状況によっては、腎臓だけでなく、周囲の臓器や、血管内にある癌を切除、静脈内腫瘍塞栓摘除術することもあります。片側の腎臓を摘出して腎臓が一つになったとしても、残った腎臓が正常に働いていれば、通常は生活に支障をきたすことはありません。手術、外科治療の合併症、腎部分切除術では、縫い合わせた部分から出血すること、高出血や、尿が漏れること、尿漏があります。出血があった場合には、経皮的に動脈塞栓術を行うか、回復して再度縫い合わせます。尿漏れについては、カテーテルを留置してしばらく様子を見ますが、止まらない場合には腎摘除術を検討します。3-3、凍結療法。癌が小さい場合、癌とその周囲のみに対して治療を行うことがあります。体の外から特殊な針を癌に直接刺し、アルゴンガスで組織を凍らせて癌細胞を死滅させる凍結療法はその一つです。通常、超音波検査、CT 検査、MRI 検査を用いて確認しながら行います。高齢者や重篤な合併症を持つ場合、手術を希望しない場合に選ばれることがあります。用語集、癌に関する用語集より、凍結療法とは、凍結療法は腫瘍に特殊な針を刺し、癌細胞を凍らせて死滅させる治療法のことです。手術と違って全身麻酔を行わずに、局所麻酔下で治療できる特徴があります。癌が比較的小さく、高齢や持病などの理由で手術が難しい場合などに行うことがあります。更新確認日、2025年1月31日。3-4、薬物療法。薬物療法は、手術で癌を切除することが難しい場合に行います。手術の前に、治療の効果を高める目的で薬物療法を行うこともあります。腎細胞癌の薬物療法では、主に分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬を用います。分子標的薬、分子標的薬は、癌細胞の増殖に関わるタンパク質や栄養を運ぶ血管、癌を攻撃する免疫に関わるタンパク質などを標的にして癌を攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫が癌細胞を攻撃する力を保つ薬です。分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が使えない時には、免疫細胞が作り出すタンパク質の一種であるサイトカインを利用したサイトカイン療法を行うこともあります。最初に行う薬物療法、一時治療で使用する薬の種類は、組織型とリスク分類、予後予測分類に基づいて決めます。組織型が短命細胞型の腎細胞癌の一時治療では、免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬を組み合わせて治療を行うこともあります。二次治療以降に用いる薬は、癌や体の状態、前の治療で使用した薬の種類に基づいて選択します。標語。また、分子標的薬は、手術の前に薬剤で小さな癌を消滅させたり、癌を小さくして手術で切除する範囲を小さくしたりすることを目的に使用することもあります。 関連情報、リンクが貼られています。薬物療法、腎臓がん、腎細胞がん、治療、1、ステージ、病気と治療の選択、2、がんの性質、組織型、腎臓がん、腎細胞がん、治療、1、ステージ、病気と治療の選択、3、腎細胞がんのリスク分類、腎臓がん、腎細胞がん、治療、10、再発した場合の治療、標語、薬物療法の選択、説明、薬物療法の推奨治療薬の説明です。一次治療はがんの組織型、IMDC 分類によるリスクに応じて4分類に分かれます。二次治療と三次治療は、それまでに行った治療ごとにそれぞれ3分類に分かれます。各分類の推奨治療薬を示します。一次治療の短命細胞型腎細胞がん、低リスクの推奨治療薬は3通りです。1、免疫チェックポイント阻害薬プラス分子標的薬併用。2、分子標的薬。3、標準的推奨薬が適さない場合、代替となる分子標的薬を使用するか、またはサイトカイン療法が行われることがあります。一次治療の短命細胞型腎細胞がん、中リスクの推奨治療薬は4通りです。1、免疫チェックポイント阻害薬併用。2、免疫チェックポイント阻害薬プラス分子標的薬併用。3、分子標的薬。4、標準的推奨薬が適さない場合、代替となる分子標的薬を使用するか、またはサイトカイン療法が行われることがあります。一次治療の短命細胞型腎細胞がん、高リスクの推奨治療薬は4通りです。1、免疫チェックポイント阻害薬併用。2、免疫チェックポイント阻害薬プラス分子標的薬併用。3、分子標的薬。4、標準的推奨薬が適さない場合、代替となる分子標的薬を使用することがあります。一次治療の非感明細胞がん、乳頭状腎細胞がんなどの推奨治療薬は一通りで、分子標的薬を使用します。一次治療が分子標的薬、チロシンキナーゼ阻害薬の場合の二次治療は3通りです。1、免疫チェックポイント阻害薬。2、分子標的薬。3、標準的推奨薬が適さない場合、代替となる分子標的薬を使用することがあります。一次治療がサイトカイン療法の場合の二次治療は2通りです。1、分子標的薬。2、標準的推奨薬が適さない場合、代替となる分子標的薬を使用することがあります。一次治療が分子標的薬、M トール阻害薬の場合の二次治療は臨床試験などです。二次治療までに分子標的薬、チロシンキナーゼ阻害薬、二剤使用の場合の三次治療は3通りです。1、免疫チェックポイント阻害薬。2、分子標的薬。3、標準的推奨薬が適さない場合、代替となる分子標的薬を使用することがあります。二次治療までに分子標的薬、チロシンキナーゼ阻害薬、M トール阻害薬、使用の場合の三次治療は2通りです。1、分子標的薬。2、標準的推奨薬が適さない場合、代替となる分子標的薬を使用することがあります。その他の場合の三次治療は臨床試験などです。説明終わり、今日終わり、薬物療法の副作用、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬は、薬ごとに様々な副作用が現れます。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医に確認しておきましょう。また、サイトカイン療法の副作用は、発熱やだるさ、食欲不振、おしん、おうと、頭痛、脱毛、白血球減少などが報告されています。3-5、免疫療法。免疫療法は、免疫の力を利用して癌を攻撃する治療法です。2023年6月現在、免疫療法の中で、腎細胞がんの治療に効果があると証明されている方法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法とサイトカイン療法のみです。その他の免疫療法で、腎細胞がんに対して効果が証明されたものはありません。関連情報、リンクが貼られています。腎臓がん、腎細胞がん、治療、4、薬物療法、免疫療法。3-6、放射線治療。放射線治療は、 患部に放射線を当てることにより、癌細胞を死滅させる治療法です。脳や骨に転移がある場合に、癌の進行を抑えたり、痛みを和らげたりするために行うことがあります。腎細胞癌の原発層、腎臓にできた癌そのものに対しては、根治的な治療を目的として放射線治療を行うことがあまりありません。関連情報、放射線治療、リンクが貼られています。3-7、監視療法、手術などの治療をせず、CT 検査、MRI 検査、超音波検査の画像検査を定期的に行いながら、癌や体の状態などの経過を観察することを監視療法と言います。癌が小さく、腎臓内に留まっているような、いわゆる早期の癌の場合に選択することがあります。特に、高齢であったり、他の病気にかかっていたりするために手術に危険が伴う場合には、選択肢の一つとなります。3-8、緩和ケア、支持療法。癌になると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア、支持療法は、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、癌そのものによる症状や癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。決して終末期だけのものではなく、癌と診断された時から始まります。辛さを感じる時には、癌の治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。様々な症状への対応には、症状別に、癌そのものや癌の治療に伴って起こることがある症状や原因の説明、ご本人や周りの人ができる工夫などを紹介しているページへのリンクを掲載しています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。体や心の辛さ、緩和ケア、支持療法に関する疑問や質問などは、がん相談支援センターにも相談できます。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。3-9、リハビリテーション。リハビリテーションは、がんやがんの治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持、向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体の様々な辛さに対処する目的でも行われます。一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示のもと、筋力トレーニングやアリ酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。関連情報、癌とリハビリテーション医療、リンクが貼られています。3-10、再発した場合の治療。再発とは、治療によって、見かけ上亡くなったことが確認された癌が、再び現れることです。原発層、最初に癌ができた臓器のあった場所や、その近くに、癌が再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。癌が腎臓に留まっていて、根治的に腎摘除を行った場合でも、その後、20-30% の人に再発が見られるとされています。しかし、どのような場合に再発しやすいかを知る方法は確立していません。再発した場合の治療は、転移のある腎細胞癌に対する治療と同様に、薬物療法が中心です。再発した癌の状況によっては、癌を手術で取り除くことも治療の選択肢の一つとなる場合があります。用語集、癌に関する用語集より、原発層とは、最初に癌、腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃に癌ができて、その癌細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると、原発層は胃癌です。この場合、転移した部位にできたのは肺癌ではなく、胃癌の細胞からできているため、胃癌の治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。 更新確認日2020年10月19日。関連情報、転移、再発、リンクが貼られています。更新確認日2023年1月12日。4、腎臓癌、腎細胞癌、療養。4-1、経過観察。治療後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、癌の進行度や治療法によって異なります。再発や転移の早期発見、治療後の合併症、後遺症の早期発見、早期治療のため、CT 検査や MRI 検査、超音波、エコー、検査の画像検査を行います。検査の種類や時期は、病気の状況を踏まえた上で、担当医と相談しながら決めていきます。一般的に、腎細胞癌は、治療後10年以上経過してからも再発を起こすことがあります。病院への定期通院が終わった後も、健康管理の意味も含めて、健康診断や人間ドックなどを受けましょう。4-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なります。体調を見ながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。4-2-1、手術、外科治療後の日常生活。片側の腎臓を摘出して腎臓が一つになったとしても、残った腎臓が正常に働いていれば、通常は生活に支障をきたすことはありません。残った腎臓の機能を保つために、高血圧や糖尿病などに注意しましょう。4-2-2、薬物療法中の日常生活。支持療法が進歩したため、薬物療法の副作用を予防したり、症状を緩和したりできるようになりました。このため、通院で薬物療法を行うことが増えています。通院での薬物療法は、仕事や家事、育児、介護など今までの日常生活を続けながら治療を受けることができますが、体調が悪くても、無理をしてしまうことがあります。日常生活を送っていたとしても、治療により万全の体調ではないことを忘れないようにしましょう。また、いつも医療者がそばにいるわけではないため、不安に感じることもあるかもしれません。予想される副作用やその時期、対処法について医師や看護師、薬剤師に事前に確認し、通院時には疑問点や不安点などを相談しながら治療を進めると良いでしょう。4-2-3、食事について、腎臓の機能に問題がなければ、多くの場合、食事を制限する必要はありません。暴飲暴食を避け、消化の良いものを規則正しく食べましょう。腎臓に負担をかけないように、塩分を取りすぎないようにし、水分をしっかり取ることが大切です。4-2-4、他の病院で処方された薬の服用について、内服薬や画像検査で使う造影剤の中には、腎臓の機能に影響を与える可能性のある薬剤もあります。他の医療機関で検査を受けたり、新たに処方された薬を服用したりするときは、事前に担当医に相談しましょう。4-2-5、高血圧や糖尿病などの持病がある場合、高血圧や糖尿病といった腎臓そのものの機能を悪化させる病気を抱えている場合は、そうした病気を悪化させないために、日常生活での注意や服薬が必要になる場合があります。担当医の注意をよく聞いて生活するよう心がけてください。4-2-6、性生活について。性生活によって、癌の進行に悪影響を与えることがありません。また、性交渉によってパートナーに悪い影響を与えることもありません。しかし、癌や癌の治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、癌や癌の治療による性生活への影響をご覧ください。なお、薬物療法中やその後は、質分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、薬は胎児に影響を及ぼすため、治療中や治療終了も一定期間は避妊しましょう。なお、 経口避妊薬などの特殊なホルモン剤を飲むときは、担当医と相談してください。関連情報、癌や癌の治療による性生活への影響、リンクが貼られています。こちらのページでは、癌の治療と妊娠性、妊娠するための力について患者さんの性別ごとに紹介しています。妊娠性、男性患者とその関係者の方へ、一点癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。妊娠性、女性患者とその関係者の方へ、一点癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。関連情報、癌と診断されてからの働き方について Q&A 形式で紹介しています。癌と仕事、リンクが貼られています。癌の治療にかかる主な費用や利用できる制度、相談窓口などのお金に関する情報について掲載しています。癌とお金、リンクが貼られています。治療で不安なこと、痛みや辛さ、治療費のことなど、癌に関する様々な相談に対応する窓口について紹介しています。癌の相談、リンクが貼られています。各都道府県などが発行している癌に関する冊子やホームページへのリンクを掲載しています。地域の癌情報、リンクが貼られています。更新・確認日、2022年10月31日。5、腎臓癌、腎細胞癌、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新・確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。腎臓癌、腎細胞癌の臨床試験を探す。国内で行われている腎細胞癌の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに腎細胞癌と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索、腎細胞癌、リンクが貼られています。国内で行われている腎細胞癌の臨床試験の一覧が出ます。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探す、リンクが貼られています。更新・確認日、2022年10月31日。6、腎臓癌、腎細胞癌、患者数、癌統計。6-1、患者数。2019年に日本全国で腎臓癌、腎右癌は含みませんと診断されたのは 21,347 例、人です。関連情報、腎細胞癌は、腎、尿路、膀胱を除く、癌の一つです。 癌統計、癌種別統計情報、腎、尿路、膀胱を除く、癌統計サイト、リンクが貼られています。6-2、生存率。癌の治療成績を示す指標の一つとして、生存率があります。生存率とは、癌と診断されてからある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージで示します。癌の治療成績を表す指標としては、診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。なお、生存率には大きく2つの示し方があります。一つは、実測生存率といい、死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率です。もう一つを、相対生存率といい、癌以外の死因を除いて、癌のみによる死亡を計算した生存率です。以下のページに、国立がん研究センター癌対策研究所癌登録センターが公表している院内癌登録から算出された腎臓癌の生存率を示します。データは平均的、かつ確率として推測されるものであるため、すべての人に当てはまる値ではありません。用語集、癌に関する用語集より、生存率とは、生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期の癌か、進行した癌かなどの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院や癌種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日、2025年2月26日、5年相対生存率とは、5年相対生存率とは、ある病気、癌の診断から5年後に生存している人の割合を表す指標、生存率の一つです。診断されてから5年後の実測生存率、死因を問わない場合の生存率を、対象者と同じ特性、年齢、性別、地域などを持った一般集団、一般の日本国民の生存率、期待生存率で割って計算します。相対生存率は、対象の病気、癌以外による死亡の影響を小さくして適正な値に近づけた指標として広く用いられています。更新確認日、2025年2月26日、実測生存率とは、実測生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合のことで、死因に関係なく、すべての死亡を含めて計算したものを言います。更新確認日、2025年2月26日、相対生存率とは、相対生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に計算した実測生存率、死因を問わない場合の生存率を、対象者と同じ特性、年齢、性別、地域などを持った一般集団、一般の日本国民の生存率、期待生存率で割ったものを言います。癌と診断された人の生存率を、複数の人口集団の間で比較する場合などに用います。相対生存率は、対象の病気以外による死亡の影響を小さくできる計算値、指標として広く用いられています。更新確認日、2025年2月26日、院内癌登録とは、癌の医療を提供するその病院で見られたすべての癌について、癌の種類、治療の状況などに関する情報を記録し、保存することです。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、以下のページでは、最新の病気別生存率を計算しています。院内癌登録生存率、集計結果閲覧システム、腎癌5年生存率、リンクが貼られています。更新確認日、2023年7月5日。7、腎臓癌、腎細胞癌、予防、検診。7-1、発生要因、腎細胞癌の危険因子には、喫煙と肥満があります。また、長期にわたって腎透析を受けていることも、腎細胞癌の危険因子になると考えられています。腎細胞癌と関連する疾患として、遺伝子の変異が原因で発症するフォンヒッペルリンドー、 ボンヒペル、リンドウ、VHL 病などが知られています。しかし、この遺伝子変異があるからといって必ずしも癌になるとは限りません。気になる場合には、遺伝医学の専門家のいる施設で、遺伝カウンセリングを受けることをお勧めします。施設などの情報については、癌相談支援センターで確認することができます。危険因子については、癌情報サービスの発生要因の記載方針に従って、主なものを記載することを原則としています。記載方針については、関連情報をご覧ください。関連情報、リンクが貼られています。癌情報作成方法、企画、情報作成、評価、それぞれの癌の解説における発生要因の記載方針、癌の発生要因、遺伝性腫瘍、3、遺伝カウンセリング、癌相談支援センターとは、7-2、予防と癌検診、7-2-1、予防、日本人を対象とした研究では、癌全般の予防には禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、身体活動、適正な体型の維持、感染予防が有効であることが分かっています。腎細胞癌全般については、現在のところ、特有の予防法は確立されていません。関連情報、科学的根拠に基づく癌予防、リンクが貼られています。7-2-2、癌検診。癌検診の目的は、癌を早期発見し、適切な治療を行うことで、癌による死亡を減少させることです。我が国では、厚生労働省の癌予防重点健康教育及び癌検診実施のための指針、令和3年一部改正で癌検診の方法が定められています。しかし、腎細胞癌については、現在は指針として定められている癌検診はありません。気になる症状がある場合には、医療機関を早めに受診することをお勧めします。なお、癌検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状を元に受診して行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査は、ここでいう癌検診とは異なります。関連情報、癌検診について、リンクが貼られています。更新確認日、2022年10月31日。8、腎臓癌、腎細胞癌、関連リンク、参考資料。8-1、腎臓癌、腎細胞癌の相談先、病院を探す、癌診療連携拠点病院、地域癌診療病院とは、専門的で質の高い癌医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、癌に関する相談窓口、癌相談支援センターを設置しており、病院の探し方についても相談できます。以下の、相談先、病院を探す、では、腎臓癌の診療を行う癌診療連携拠点病院などの病院や癌相談支援センターを探すことができます。また、診断や治療の実施状況や病院の種類などで絞り込んで検索することや、院内癌登録の件数などを確認することもできます。1、相談先、病院を探す、腎癌、リンクが貼られています。関連情報、癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。8-2、参考資料。1、日本泌尿器科学大変。腎癌診療ガイドライン。2017年版。2017年。メディカルレビュー社。2、日本泌尿器科学会ウェブサイト。ガイドライン取扱規約。指針。腎癌診療ガイドライン。2017年版。2019年アップデート内容。2020年アップデート内容。2022年。閲覧日、2022年10月21日、https://www.url.jp/other/guideline/.yumi.https://www.url.or.jp/other/other/guideline GUIDELANE/3 日本泌尿器科学会日本病理学会日本医学放射線学会編泌尿器科病理放射線科腎癌取扱規約第5版2020年メディカルレビュー社作成協力関連情報編集員作成協力者作成員2022年度のご協力者リンクが貼られています。 更新確認日2022年10月31日本書の制作について私立健康福祉プラザ資格聴覚障害者センターと国立がん研究センターとはがん医療療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は本協定に基づき国立がん研究センターが点訳翻訳にあたっての正確な読み方図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ資格聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を奥付け、腎臓がん、腎細胞がん、更新、確認日、2023年6月27日、制作、堺市立健康福祉プラザ資格聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2025年3月。